かぐやの里のいい話。こんにちは、かぐやの里メモリーホールの山本です。第2第4水曜日のこの時間は F エリアの僧侶の皆様をゲストにお迎えしてお話を伺います。今日はどのお寺からどなたが来てくださっているのでしょうか。どうぞお楽しみに。かぐやの里のいい話。この番組はかぐやの里メモリーホール富士吉原の提供でお送りします。
今日のお客様は2週目に続き富士市森島の法伝寺葛西ご住職です。ご住職よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はまず最初にご住職にお聞きしたいのは、どうしてお坊さんになられたんですか。
はい、自分は小学校の3年生からお寺に住んでたんですけれども、もともとおじいちゃんがお坊さんをやっていて、そこでまあ縁あって小学校3年生から住むようになったんですけれども、当時はそのお坊さんになりたいとかそういうのはなくて、ただ中学高校と進んでいく間に、まあ大学受験に失敗したったらあれなんですけど、お寺の大学にしか入れなくて、でその時まあいやいやながらお坊さんになるしかないのかなぐらいのとこから始まってます。
そうなんですね。お坊さんになりたいっていう第一目標からではないというところからのスタート、なかなか興味深いですが、その後はどうなったんでしょうか。
はい、仏教系の大学に何年もかかって卒業したのは26歳なんですけれども、その時まあおじいちゃんには法伝寺の住職になってくれと頼まれたんですけれども、当時26歳の僕はまだお坊さんになりたくなくて一般企業に就職しました。
一般企業にお勤めになって今ご住職になってますが、良かったことはどういうことでした。
そうですね、そのまま26歳で住職になったら、もしかしたら人の気持ちとか全然分かんなかったかもしれないなって今は思うんですよね、結局サラリーマンをまあ27年ぐらいやったんですけれども、その時もう本当に大変なことがいっぱいあって、
ありますよね。
でもその経験がないまま26歳で住職になってたら偉そうな住職になってたかなって思います。
私たち一般就職をします、ご住職がおっしゃった通り、あまり人には言えない辛い思いや、ちょっと人前では見せられない涙を飲み仕事をしていることも皆さんあると思います。本当にその辛い思いをされたからこその人の気持ちがわかるという最初のお言葉なんですね。そうしましたら、ご住職お坊さんになってのはまず二足のわらじだったということでよろしいんでしょうか。
まあ二足のわらじというよりはほとんどサラリーマンの方がメインだったんですけれども、まあ年を取るにつれてそろそろかなっていうのもありましたし、自分の気持ちも落ち着いてきた部分もありますし、最終的には法伝寺でやっていこうっていう気持ちになりました。
お子さんの頃から夏休みに修行には行かれてたんですよね。お寺のというかお坊さんの。
そうですね、小学校4年の時から夏休みに夏期講習会ってことで、それこそ本山で大漠山万福寺に行って修行の真似事みたいなもんですけどやってました。
真似事とおっしゃったとしても、小学生4年生の子が10歳にも満たない子が修行に行って、お家から離れて夏休み遊びたいばっかりのその夏休みに修行をするというのはきっと大変だったと思います。ご住職はそういうふうにおっしゃいますが、 それ修行といいますか、その夏休みの夏期講習何年か行かれたんですか？
そうですね、一応中学高校大学まで10年以上行ってました。
ずっと行ってらしたんですね。
まあそうですね、
はい。先ほどおっしゃってました、一般企業から副住職になり、そしてご住職、お気持ちの変化というのあります？
そうですね、やっぱりいい加減なことはできないなっていう、うんうん、まあ特にサラリーマン時代いい加減なサラリーマンだったもんですから辛いこともあったけどいい加減なこともしてたもんですから、そうですね、そこはやっぱり、姿勢を正してというか、心を入れ替えて頑張ってるつもりです。
はい、ご住職はいい加減という言葉を私前も聞きましたが、本当に真面目な方というのが私の第一印象でしかないので、まあ、ちょっと私のいい加減さとご住職のいい加減さのレベルが違うということが本当によくわかりますが、お寺に来られる方、いろんな方がいらっしゃいます。いろんな方の悩みとか、まあ早く言えば口になってしまうのかもしれませんが、お困りごとお聞きになる時とかありますか？
そうですね、うちのお寺は比較的檀家さんが見えてくれる機会が多いもんですから、はい、お話を聞くこともあるんですけれども、まだうちの父親84歳の父親がいるんですけれども、もう健在だもんですから、どっちかっていうとうちの父親に、おじいさんに話したいなっていう人の方が多いですね。まだまだ
先代ご住職ですね。
そうです。
ではこの後ご住職にお話になる方もきっと増えていくと思います。
そうですね、話しに来てくれる人が増えるのかなってちょっと心配ではあります。
私が勝手に思うことですが、こんなに真面目にラジオに出演してくださった時もそうですが、私がインタビューした時もそうです。一個一個の言葉をちゃんと真剣に受け止めてちゃんと答えてくれるご住職ですので、私の中ではもう全然大丈夫かなと思うんですが法然寺さん、あと立派な金付き堂があります。あれは一日のうち何回鐘がつくのでしょうか？
鐘がつくというよりは、タイマーで自動でなるんですけれども、
うん、
はい、
あ、そうなんですね、
はい、朝の6時と夕方の6時、うん、1日2回になります。
はい、あの鐘ですが、除夜の鐘の時にはどうなりますか？
除夜の鐘の時にはその自動のシステムを切って、昔のように紐をつけて、はい、手で鳴らせるようにします。
では除夜の鐘は皆さんが来てつくことができるんですね。
そうなんです、うん、まず、おっさんが一発目叩いて、はい、それからは、檀家さんをはじめ、うん、一般の方もつけるようになってます、
はい、だいたい大晦日何時ぐらいから和尚様のその一発目おつきになりますか？
そうですね、11時半とか、はい、テレビで行く年来る年とかやってる時間帯に、は
い、だんだん音が鳴り始める、ゴーンという音が鳴り始める、
ね、
あの辺でしょうか？
はい、そうです。
ではその辺になりましたら、法然寺さんに行ったら除夜の鐘どなたでもつくことできるんですね。
そうですね、みんなちゃんと順番を守っていただければどなたでもつくことができます。
では108人以上来たとしてもつけます。
はい、大丈夫です。
よかったです。では法然寺様でも除夜の鐘つくことができます。今年の締めくくり、今年の思い出の最後に法然寺さんに行かれて除夜の鐘つかれてみてはいかがでしょうか？かぐやの里のいい話、今日は森島の法然寺葛西ご住職をゲストにお迎えしました。ご住職、今日は大変いいお話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここでイベント情報です。10月26日土曜日、 かぐやの里メモリーホール富士にて完全無料の相続セミナーを開催いたします。講師としてグリーン司法書士法人グリーン行政書士法人より行政書士の菱沼先生に東京からお越しいただきます。セミナーは2部制で各45分、このほか無料個別相談の時間も設けてあります。一部は10時から、テーマは相続の基礎知識と失敗事例。二部は11時30分から、テーマは本当に怖い資産凍結、認知症問題と家族信託のお話です。セミナーはどちらかのみのご参加でも可能、途中退席も OK です。完全無料で行政書士の先生のお話を聞いて相談もできるこの機会を逃すことのないように皆様でご参加ください。会場はかぐやの里メモリーホール富士、住所は静岡県富士市日の出町161-6です。ご予約はお電話 0545-52-7600、 お電話番号 0545-52-7600 におかけいただくか、ホールに直接お越しいただき相談セミナーご希望参加をお伝えください。もしくはラジオ F にお問い合わせをいただき、お名前とお電話番号、相談セミナー参加希望をお伝えください。皆様のご参加お待ちしております。
かぐやの里のいい話。この番組はかぐやの里メモリーホール富士吉原の提供でお送りしました。